的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。
今日のゲストは株式会社ソイスクリームジャパンの絹川明さんとゆうさんです。明さん、ゆうさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ソイスクリームジャパンという会社を夫婦で営んでおります、絹川ゆうです。もともとは、81農園という不耕起栽培という耕さない方法での農園を、7年前くらいからですね、始めまして、そこからいろいろな展開があり、今はアイスクリームも作っているっていうような状況で、株式会社としてソイスクリームジャパンっていうものを設立しております。で、私は主に、81農園では園長で、ソイスクリームジャパンでは、そうですね、そのブランドの、責任者としてということと、あとはそのアイスのプロダクトの開発とかに携わっているっていう感じです。はい、
じゃあ僕はソイスクリームジャパンでは代表をやらせてもらっていて、81農園ではファーマーということで生産を担当してます。で、今ゆうちゃんも言った通り、お野菜は年間周年、栽培していて、メインでは大豆を育ててそれをアイスクリームにしているという形です。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、
は
い、
じゃあ
早速じゃあ今日はよろしくお願いします。
お願いします、
は
い。
で、明さんとゆうさんは古典ラジオ、株式会社古典っていう番組があって、そこで、古典クルーというので、知り合ってですね。で、なんとこの番組始まって以来初めて出たいと言ってくれた。いつもはこっちが出てくださいとお願いしてたんだけども、そこから出たいですと言ってくださった初ゲストなんで、まずそれがありがとうございます。
こちらこそ。
で、ですね、それでそのお会いした時にちょうどこう今ゆうさんからお話しあった81農園の話で、普段どういうのやってるんですかって言ったら、81オーガニックラジオっていうのやってますよっていうのを聞いて、それをなんか毎日やってますと。で、ちょっとどんなもんかなって聞こうと思ってみたら、もうなんか700回800回やって、うおっと思って、はい、で、僕あれですね、スタンド FM っていうので聞き始めたんです。で、それで最初聞いてて、なるほど、いろいろ面白いなと思って聞いてて、なんか聞いてるうちに親って思ったのは、僕ちょっと自転車乗りながら聞いてて、なんとなくこう聞き流す、なんとなく聞いてたんですけども、なんかあれこれもしかして遡ってるみたいな聞くのが逆に聞いちゃってて、しかもなんか724回ぐらいの、多分8月のなんかこう暑い時期からなんかだんだんそのクラファンの話が結果発表で、でその後これからやりますみたいな感じでおって思って、なんか自分で一人こうなんか逆走してるような感じで、でもなんかそれはそれですごい面白くって、なんていうのかな、こう僕はほら多分明さんとゆうさんはまだ未来が見えない中で、こう、なんていうのかな、まずやることが大事だよって話とか言いながらやってたじゃないですか。で、僕その結果から聞いてて、なんかその臨場感が逆に面白くって、そうそう、なんかそういう聞き方をしてたんですけども、それで一番新しいのから聞いてたなと思ったら、なんとあれですね、今朝気づいたんですけど、Spotify とかだともうすでに760回とか70回になってて、はい、なんかもうすでに10月とか11月のやつになってて、なんかそこでもこうちょっと置いてけぼり、置いてけぼりになって、なんかでね、なんか時差を感じながら楽しんだっていう、まずそういうのが面白かったですっていうのをちょっと今日共有したくって。
そう
で、まあ、なんかね、話聞いてて、すごいこう、まあ、ほら、ポッテ出しでフリートークでやってますよって言いながら、まあなんか、いろいろ毎回こう、ちょっと、なんだろうな、本質つくような話が、すごい面白いなって思ったんで、今日なんかその辺、僕がちょっと、うん、あ、この話面白いなと思った話とかをちょっと古い話になっちゃうかもしれないんですけど、
いいですねそれね、もう忘れちゃってるんで、
ね、うん、そう、ちょっとそういう感じでやれたらなと思うんですけども、
はい、
でね、あの、ただまあその前に僕単純にやっぱりそのほら初めてお会いしたけど不幸気栽培ってほったらかしですかみたいなもうことを言ってしまうぐらい、あの、何も知らずにあれだったので、ちょっと先に不幸気栽培のこともう一回ちょっとね、あの、簡単にお話ししてもらえたら嬉しいなと思うんですけど、どういうことなのかっていうの
を。あきらくんからじゃあ。
不幸気栽培は端的に言うと耕さないというのが特徴で、うんうん、その耕さないっていう概念が、あの、もうそもそも、どういうことってなるところが、うん、そこがめちゃくちゃ特徴なんですけど、まあ、本当に単純に耕さないので、はい、あの、まあ、良さ、メリットと、まあ、デメリットとかもいろいろあるかなと思うんですけど、生産性とか、その生産、いっぱい作るぞっていうところで言うと、今、やっぱ不幸気栽培のその、が機械化されていないっていうところが、日本ではあるから、そういう意味で言うと生産性に関してはちょっと難しいのかなっていうところがあるかなと思うんですけど、まあ、この時代なので、その環境とかそういった、視点から見ると、とてもあの世界では注目されているというところですね。うんうん、でまだ日本ではなかなかそこが追いついてこないというか。で課題、世界で注目されているのは、その、例えば北アメリカとかだと、やっぱ乾燥、その耕すことによって、うん、あの、まあ、草とかがないじゃないですか、やっぱ土。
はい、
強度がやっぱ、向こうとかはその風食つって風がすごい強い。はい、その表土が削られちゃうっていうか、風で飛ばされて腐食しちゃうとか、そういった、あと乾燥で水気がなくなるとか、うん、そういったあのところを、耕運しないことで、その表土をさらさないっていうのと、あと、その草が生えないっていう向こうは課題があったりするから、それを、あの、緑肥といって、いろんな草の、うん、緑の肥料っていうか、
はい、はい。
植物の緑肥を撒いて、うん、で、草を生やして、で、耕運しないで、その、砂漠化とかを防ぐような管理方法だったりとかするんですけど、うんうん、日本の場合はまあ結構雨が多かったり、草が生えるところが逆の課題があって、はいはい、なかなか日本ではその不幸気っていうところがやりづらいという思われているところもある。うん、まあ機械化できないとか、手作りだったりするんで、なかなか広がりが難しいっていうのが、今の日本の現状かなと思います、ね、とはいえその環境視点からのメリットというと、その耕さないことでその土中に固定されたその CO2 とかを放出しないとか、
うんうん、
あと逆にその CO2 大気中の CO2 を炭素を貯留するとか、あと耕さないのでその土壌の、生物の多様性がめちゃくちゃ回復してくるとか、そういったその土の健康面とかでいうところではめちゃくちゃその気候変動の解決策として今世界も注目されているっていうところですね。
なるほど。
はい。僕は単純にでもなんかすごい楽しくてやってるっていうところで一番知ってるんです。
はいはい。いや、それはもうラジオ聞いててすごい伝わってる。いやいや、ありがとうございます。そう、なんかまあ、復興記者、あの、ちょっとその話で、まあ、結構まあその緑肥とか、あの、まあ僕もその、あの農業は携わってなかったので、まあ、僕、田舎が茨城県の常陸大宮ってとこなんですけども、まあ、大体兼業農家が多いんですね。あの、うちも、あの、まあ、父親が、まあ、まあ、今はもう退職しましたけど、前はまあ、あの、ちっちゃい畑とか田んぼを、まあ、自分家で食べる分ぐらいちょこっとだけやるみたいな。で、それはまさに、まあ、どっちかというと、ほったらかしで、ほったらかしっていうか、まあ、あの適当にっていうのも変だけど、何でも植えて、まあ、食べるだけできたもんから食べていくっていうような、まあ、あのラフなあれだったんですけど、まあ、そんなわけであんまりこうあの専門用語とかが分かんなくて、であの最初、まあ、専門用語っていうのかな、あの聞いててね、あのすごい面白かったのは、あの700回ぐらいの時でなんかマニアックトークみたいなのをやったのを覚えてますかね。なんかそして あのね、助走のタイミングがとにかく難しいんだっていうのをアキラさんがずっと言ってて、でその時にあの株際を攻めるっていう言葉があってそれがすごい面白いなと思って、要は多分機械を使わないから、あのやっぱそのなんでしょうね、こう普通はもうなんかそういう苗とか、まあ、分かんないけども、こう機械でガーってやっちゃう時は、まあ、株際を攻めるとか攻めないとかっていうそういう発想も多分ないのかもしれないんだけれども、手で基本手でやったりするから、そういう、もうギリギリまで助走するんだみたいな、でもそれが難しいなみたいな、そのそういうトークがめっちゃ面白くってそう、あとはね、あの建築の話で言うと、あのこう、あのこの畑美しいでしょってアキラさんが言ってて、金が出てるって言って、あ金が直角のことを
直角に
そうそう、金を出すって建築用語であって、
うんうん、
そうで僕まだそう本物のその現物を見てないから分かんないけど、でも金が出てる畑って確かにすごい綺麗だろうなみたいなそういう視点ですごいね面白いなと思って聞いてたんです。
うーん、
そうそうそう、
直角めちゃくちゃ大事にしてます
ね。直角が大好きなんですよね。
だからそれってあの、まあ、さっきの話もあったんですけど、生産性とか、まあ、経済合理性とかそういうのとは またちょっと、まあ、もちろんそのまっすぐにすることで、あの面積あたりの単位面積あたりのこう植える量とかもしかすると良くなるのはあるかもしれないんですけど、聞いてる限り、まあ、そういう効率っていうよりかは、うん、この見てこの美しさっていう、その見てそれを感じる、うん、そのそうやって心の豊かさみたいな、なんかそういったものをあの秋田さん自身がまあ心底こう楽しんでるっていうか、そういう風にあの聞こえて、なんか聞いてるこっちもね、なんか勝手にそう、僕もだからあの建築やってそういう、まあ、大工さんとかがピシッと収まった時に、別にあの性能からするとそこはなんていうのかな、本質ではないんだけれども、でも見てここもこれも全然隙間ないんだぜみたいな話をあの聞くといいねみたいな感じで思うので、多分それと同じ感覚かなと思って聞いてました。
うんうん、共感しました
ね。
うん、すごい見た目のその美しさが、
うん、
なんだろう、また僕のやる気を引き出してくる循環
うん、うん、でも大事ですよね、やっぱそういうのって、
うん、
建築やってていつも思うのは、あの、まあ、評価ってすごい今って、まあ、数字の評価がすごい、
うん、
もう数値っていうか、例えば断熱性能とかあの耐震強度とか、まあ、あるんですけど、そういうのがなんていうのかな、こう数値の基準になってるんですよね。で多分農業なんかもきっとそういう土壌の、まあ分かんないけど、なんかいろんなこう何でしょうね、いろんな数値基準があると思うんですけど、なんか、まあ、ある程度ね、まあ、大事なのもあるかもしれないけども、そういう定量的なね価値っていうのと同じぐらい、僕はそのやっぱ美しさとか、まあそういうか、まあ要は人が感動するその定性的な価値観っていうか、それはめっちゃ大事だなと思ってて、うん、でもちろんあのその両輪でねやれるのが僕は一番豊かな暮らしになるだろうなと思って聞いてて、
うん、
でそれでそこからのあの僕連想で、あのまあ連想っていうか、あのあれ畑って一旦二旦じゃないですか、よく言うのが、うん、でまあ建築だとその一坪とか一畳、まあ要はあの一坪ってまあ畳2枚なんですけれども、
うんうん、
で一旦ちょっと調べた、まあ、一旦だとまあ約300坪なんですね。だから、はい、でそれがじゃあなんで一旦って決まってんのかなっていうと、うん、あの一石分の米が取れる広さっていうことなんですってね。
あ、なるほど。
そう。で一石、そうそう。うん、で一石って、うん、あの150キログラムぐらいらしいんです。だから俵にすると 2.5 俵ぐらい。
うんうん、
らしいんですって。であのそれがあのじゃあその一石じゃなんで決まってんのって言って、1年間に食べる米の量っていうので決まってるらしく、うんうん、まあでもそれ江戸時代とかにまあ決まったんですけども、うんうん、ちなみにあの今 あの平均的な日本人は1年間に食べるのは 60kg らしいんです。
そうですね
そうだからだいぶ減ってるっていうか、昔はまあ米をだいぶ食ってたってことだと思うんですけど、うんうん、いや面白いのはその借款法の定義が、あの例えば畳1畳っていうのも人がまあこう寝っ転がって、
うん、
あのいられる広さっていうのなんで、あの数字じゃないんですよ実は。 そうだ、畳の大きさって東京、関東と関西で違うんです、うん、そういう基準が違ってて、面白いなっていうのは、その数字でなんていうのかな、その判断じゃなくて、その人とかその暮らしにまあフィットするものがまあそういう単位としてあって、でそれが建築もそうだし、その畑とか、まあ、田んぼとかもそういう単位で、まあ、尺貫法という単位で、まあ、要は測られてたのが、まあ、まあ明治以降になって、やっぱりその単位が統一されてきて、国際規格になって、メートル法とかが入ってきて、そこから数字で評価になったんですよ、うん、そう。だからそうなってくると、その数字あたり の, 例えば1、まあ、1単だと300坪ですね。だそのまあ、それは300坪、約1000平米、うん、あたりの、まあ、取れ高みたいな、まあ、この平米あたりこれぐらいだと生産性がどうのこうの、多分農業でもあると思うんですよね、
うん、
これぐらいの畑だったらこれぐらい取れると、その、利益率がどうのこうのとかってあると思うんですけど、なんかそもそもはそういう数字じゃなくて、なんかそこの畑で、例えば一国一城の主って昔は言ったと思うんですけど、要は人一人分1年間食わせるだけの能力があるっていうのがまあ単位であって、1年間に何キログラム取れることが別に目標ではなかったと、そういう話があって、まあすごい、なんか僕ばっかり喋っちゃったあれなんですけどなんかそういうところと、今明さんとか優さんがやってる、そのまあさっきの美しい田んぼとか、まあ、畑とか不耕起栽培で、まあ、要は、まあ、耕さないことで地球を守るっていうところ一つあります。 CO2 をね排出させないということで、なんかそれって秋葉さんもどっかで喋ってたんですけども、まあ、結果はまあ分からないけれども、ただ分からない、まあ、要はその中の、もちろんやることでね、どこまでこうたどり着けるか分かんないけれども、やらなければまあたどりつ、まあ、全く進まないんだから、まあやる、なんて言ったっけな、まあ、やることをもうやめなんて思う、自分としてはもう地球を救うっていう、もう救いますということでやりますっていう、なんかただそれを別にじゃあどう救えるんですかみたいなことをこうね、エビデンスを出す出さないとかじゃ話じゃなくても、結果はどうであれもやると、うん、そのやること自体が大事なんだみたいなことを言ってて、まあ、すごく僕はね感激しましたっていう話をしたくて、
うん、
そうなんです。
この美しさみたいなことも、うん、結局不耕起栽培の畑を私たちが始めたのも、
うん、
その先にそれをされている久保寺さんっていう先輩がいらして、はい、後期の畑を実際に目の前に見せてくださったんですね、うん、でそこに、少しお手伝いさせていただいた時も、なんかそのなんていうか美しさとか、
うん、
楽しさみたいなことがやっぱりなんか原点だから、
うんうん
うん、やってる意味って多分それなんだと思うんですよね、
うんうんうん、
てる本当の意味みたいなのって、でそこにいろんなことを、まあ、やっているうちに、最初は本当に赤ちゃんで何も知らずに楽しくやってたけど、いろいろ知恵がついたり、
うん、
いろんなことを考えるようになって、うん、私たちも育っていきながら、
うん、
ただそのなんていうかな、そこにこう一緒になって、
うん、
やってくれる人たちが、
うん、
増え始めたっていうのは、その私たちが2人で楽しかったっていうところに、
うんうん、
じゃあ誰かとやろうみたいなことをこっちから持ち出したのではなくて、
うんうんうんうん、
その私たちのやってる姿に共感とか、うん、なんか楽しそうだなってこう集まってくれた人たちが増えていったりとか、
うんうんうん
っていうのが結構自然に起こったことで、その人たちにとっては多分これが環境にいいとか、土壌にこれだけ炭素を貯留してるとか、
う
とは全く関係なく、うん、こう集った仲間たちっていうか、
うんうん、
今でも近くにたくさんいてくれてるんですけど、うんうん、まあ、そういう人たちがコミュニティになったりとかことも今はあって、うんうん、でそういう風になっていった時に、じゃあそのあきらくんのまっすぐへのこだわりとか、
うん、
そういうことが割とすごく役に立つっていうか、
うん、
あのまっすぐとか直角にやることって、
うん、
なんていうかな、私たちだけじゃなくても誰にでも分かりやすいものを示す、
うんうんうんうん、
ここはこれっていうことをなんか本当にそういうのがなくて感覚でここはこれが植わってますみたいなのって結構難しいんですよね、うんうん、草もたくさん生えてるし、
うん、
何がどこにあるかとか、ここを歩いてはダメとか、
うん、
そういうのもやっぱり綺麗に整ってると、
うん、
とても本当に子供でも、
うん、
あの分かりやすいし、
うん、
それをこう一緒に管理するのも、
うん、
この草は買っていいけどここは残すとか、
うんうんうん、
そういうのも分かりやすく伝わって、でそのおかげでとても美しいみたいなことにもつながったりとか、
うんうんうん、
そうですね、なんかその意味がすごくあるっていうか、
うんうん、
特に田んぼとかはその関わってる人以外にもそこを散歩したりとか、本当に近くに、うん、あの住宅もあるので、
うん、
なんかその人たちの毎日の日常がめちゃめちゃ綺麗に揃った苗たちを見て暮らせるか、
うんう
ん、なんかぐちゃぐちゃしてる、
わかります
、ぐちゃぐちゃが嫌いかどうかは分かんないですけど、うんうん、私たちにとってはなんかすっごく美しいなっていうものがみんな見られた方がすごく、うん、あの幸せだろうっていう気持ちもあって、
うん、めっちゃわかります。めっちゃわかります。あのいいですか、あのちょっと今の話で、はい、あのちょうど今、まあ、うちのさっき田舎の方は後ろ家 の, あの裏が、ちょっと用水路があって、その裏に田んぼがあるんですよ。でまあ、大体この季節になると、まあ、あの稲刈りするじゃないですか。それで、あの、小田掛けっていう、あの、まあ、あ、そう、それでラジオ聞いたの。風掛けっていうんですね。
うんうん、
あの、はい、で、茨城のこっちの方では小田掛けっていうんです。小田木って言って、まあ、こう、あの、稲を三角に、あの、干すのがあって、僕、あれ、子供の頃、あれが好きで、で、あの中を駆け巡るっていう、こう、まあ、農家からすれば怒られるようなことを。まあ、あのなんかあそこ家みたいな感じでちょっと面白いあそこをくぐってみたいなのをやったりしてたんですけど、うん、あれが結構整然と並んでたんですね昔は。でなんかやっぱそれってやっぱあの稲刈りして自分でこう植えるじゃん、あれ機械じゃないから、だから人がまあやってたんですけど、だんだんまあちょっとあの高齢化、あのそれこそあの農業やられる方が高齢化になってきたり、まあ亡くなったりして、今はちょっとあの耕作放棄地になってしまってるんですけども、でやっぱりああいう風景をちょっとこうあのちょっと旅行行った時とかに見ると、まあやっぱりなんか単純に綺麗だなって、
うん、
それだけでこう気持ちが嬉しくなるっていうか、だから多分それと同じでこうあの田植えとかでも何でもこうやっぱり別にピシッとしてるっていうこと、なんていうのかな、整然としてるとはまた違う、その鐘が出てるっていうのは違う美しさっていうか、なんかなんだろうなっていうのを今聞いてて思って、うん、そう。であとあのね、新潟だったかどっか行った時にまたすごい、あ、多分知ってるかもしれない、あの木の間に干すんです、なんかハザ、ハザギとかって言って、あのそう、小田木みたいに畑にこう棒をやって三角にあの切った稲を干すんじゃなくて、なんか木が植わってて木と木の間になんか 3段ぐらいこう干してかけるって、ハザギとかっていうのがあって、それはもうなんか、ね、一面そこ金色のこうカーテンみたいな感じになって、遠くから見るとそういうのがあって、めっちゃ綺麗だなみたいなのがあって、だから本当そういうそのあの農地とか、まあ、あの耕作地っていうのはそういう植物をこう、まあ、生み出してくれるっていう、あのもちろん命に直結してる部分だけじゃなくて、本当その ビジュアル的なあの美しさっていうのは、うん、僕はまあ本当にあの人の心を豊かにするなと思って、うん、あの大納得でした。
うん、です
ね。ね、
耕さないっていう不耕起栽培は耕さないこの方法でもこうきちんと整えたりとかは、なんか自然にその苗が直角になるみたいなところが私の中でイメージがなんかつかないんですけど、どういうことをしたらこの綺麗な美しいものが耕さないと美しさってどうやって両立されてるんですか？
まずその畑って真四角とかじゃやっぱなくて、割となんかそのいびつな形というか台形だったりとかする中で、まずその中に、僕の畑の話ですけど、人畝って言ってその畑、作物を作付けする場所を畝って呼ぶんだけど、その畝と通路っていうのが交互に並んでくるんですよ。畝、通路、畝、通路。で、その畝の幅を僕は1メーターって決めてて、で、歩くところを60センチって決めてるのが、その畝が1メーターかける20メートルの畝が並んでるんですよね。通路と挟まれて。で、そこの、20メーターとその、横に広がっていく、まあ、何十メーターか、その畑の幅、そこをしっかり直角を出しておくんですよ。まず。で、そうするとその畝が、ビシッとその本当に直角にまっすぐにまず描かれていくので、
すごい嬉しそう。これがいい、素晴らしい。
その状態をまず最初に作って、でその畝の中にさらにその例えばキャベツを植えるときにバシッとまっすぐ植えていくと、すごいラインが出るんですよね、作物の。で、その
作物を使って、
あ、そうそう、その時作付けの紐を使ったりとかしてるんですけど、基本的にはもう直角になったその畝がまず揃っているっていう状態の中で作付けしていく。そうするとその作物とあとは草とのコントラストとかが出てきて、そのラインがなんだろう、なんていうの、すごい美しいんですよね。キャベツがバチーンって並んで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。
でもそれがこうランダムじゃなくて、
そうで 単一の栽培じゃないから、いろんなものが多品目で植わってて、うん、キャベツの隣が大根だったりとか、大根の隣に小松菜だったりとかみたいな、まあ、色も変わるし作物も変わってくるので、そこにその場所にある耕さない畑なので草が生えていて、
うん、
で、その草がなんかボーボーに生い茂ってるとかではなく、その常にその野菜たちが優先的に光が当たるような管理方法をしていて、で、地面が土じゃなくてグリーンでカバーされているっていう状態なんですよ。なんか野原みたいな感じ。野原に野菜ができてるっていうような感
じ。なるほど。耕さないから雑草っていうかそういうのが残ってる状態で、うん、だからってことですよね。グリーンになってるっていうのは。
そうです。で、その、他の草たちの刈り草の高さとかも、もうその野菜に対して、なんか野菜を追い越すことがあんまないので、基本的にはそれが管理されている状態。
それは最初にビシッとやるから伸び放題、この草たちが伸び放題にならないっていう。
いや、そんなこともないんですけど、そのビシッとやって、そこからさらにそのちゃんと管理に入って、草の管理に入っていくんだけど、例えば、さっきゆうちゃんが言ったたくさんの人が手伝いに行きますってなった時に、バラバラに植わってたりするとどれが野菜でどれが草か分かんないみたいなのが起きると思うけど、基本的にこのライン見てくださいってビーンってなると、ここにキャベツいますよねって、もう目が焦点になると、あ、本当だってなるんですよ。で、それ以外のところには植わってないんで、それ以外のところは草かけて大丈夫ですとかいう管理もめちゃくちゃ効率的になるし、
最初の頃ってもうこう作物になってれば、これが野菜でこれが草ってわかるけど、
うん、
例えば生えてきてすぐとか苗を植えたばっかりの時って普通に、慣れてない人は雑草なのか、わざわざ植えた苗なのかっていう見分けもすごく難しいから時間かかるんですよね。これはどうかな、うん、これ買っていいやつかなってすごい聞いてくれたりっていう風になっちゃうので、うん、一旦ここのまっすぐのところに土 例えば40センチおきに苗が植わってますっていうのを見ちゃうと、うん、それがもうその人にも見えるので、
うん、
それ以外のは買っていいやつっていうのがものすごい分かりやすい、
うんうん、
そのためにまっすぐ綺麗に植わってるのって、まあ、見た目もそうですけどすごく効率的っていうのもあります、う
ん、田んぼになるとさらにそれが出るんですよ。
そうですよね、
うん、もう田んぼはもう本当にその直角まず出してそこから一尺ずつ進んでいくんですけど、あのそうするとね、縦のラインと横のラインと斜めのラインが出るんですよ。もう本当にそこにピンポイント入れていくだけで、そうするとその草取りの時にどれが苗で、あ、稲でどれが稗かとかも本当分かりやすくなってくるというか、ここ絶対にここには植わってない、植えてないっていう
ところ。なるほど、なるほど。
ノールックで草取りして
迷わず取ってくださいって。
だからもうある意味めちゃめちゃ合理的で効率的であるんですよね、
う
ん、
そうそう、でいて視覚的にはすごく芸術的なんですよ、うん、
いや完璧
です、ね、人の心に、うん、なんかだから僕なんか最近秋冬の今の畑見てて収穫よりもなんか見てる方が好きですもん、ね、単勝目を
見たくないなみたいな。
あでもその感覚はすごくわかるというか、まあ僕もなんか建築ってやっぱりまあ住むっていうことがこうまず、
うん、
まあ、当たり前か大前提にあるから、まあそれの性能とかなんですけども、やっぱり美しい建物とかなんかこう気持ちのいい場所って、まあただそこでずっとそれを見てたくなるっていうのはあるし、うん、それは風景もそうだし、多分だからあの前に別の回であの同じ古典クルーの田中製作所の田中義虎さんって方にもちょっと対談出ていただいたんですけども、その方、まあ、まだオンエアされてないか次ですか、でその方がまあ言ってくれたのは、まあ、建築ってそのなかなかこう仕事としてだと言いづらいかもしれないけど総合芸術だと思うんですよねって言ってくれて、で僕、まあ、確かにその、 あのその通り、まあ、その通りだなっていうか、あのやってることはまあ要はそのなんていうの、まあ、建築ってすごくこう、まあ、あの工業的な行為ではあるけれども、まあ、暮らしって考えた場合は、まあまあ、暮らしのすべてにこうアプローチするものだし、みんながみんな、まあ、携わなんていうかな、そこであのなんていうか生活するものだから、まあ、それをこう美しくするっていうことは、まあ、あの総合芸術だなっていうのは思っていて、でもっとそれをこうちょっとエリアを広げて考えると、まあ、暮らしをこう要は支えてる、まあ、あの農業だったり、まあ、林業だったり、まあ、その方はまあ林業だったんですけど、まあ、そういう全ての人の営みっていうのは、まあ、全部その総合芸術に入るなと思って、だからそこを美しくするっていうことは、まあ、そのままあの生きる上でもまあ合理的でもあるし効率的でもあるし、だからさっきちょっと僕数字の話したんですけど、それって数字には現れ、まあ、もちろん結果現れてくるかもしれないけれども、まああの綺麗だっていうことはもう単純に花は美しいと一緒で、なんか人それぞれあるじゃないですか、その感覚のあの幅は、うん、でもやっぱりその美しいっていうのはすごくもう絶対的なあの心理としてあるなと思ってて、それをあの農業でも建築でも林業でも、まあそこにこだわることで結果としてそのあのこだわることの結果がまあすごい合理的であるっていうのは、僕はなんかすごいね、あのシンクってるなと思って、うん、あのしかもそれが農業でも建築でも一緒っていうのは、なんかこうあのまあ実は当たり、まあ考えてみればシンプルに考えれば当たり前のことかもしれないんだけど、なんかそういう物差しじゃない物差しで今の現、まあ、社会ってすごくこうあの進んでいるから、
うん、
あのなんか、まあ、勝手に我々のこういうあの思想が、まあ、自然に広がっていくと、まあそれだけで本当地球は救われるだろうなっていうのはあの思いました。うん、あのオーガニックラジオで、あの美味しいと楽しいで地球を救うみたいな、まあ、のお話最初におっしゃってる。そうで美味しいも楽しいもあの、まあ、好きっていう気持ちのだと思うんですよね。で好きってその数値化できないし、僕は感性というか感度だと思うんですよ。で、うん、それ好きとか嫌いっていうあの僕なんか昔はその好きとか嫌いとかっていう基準で判断するんじゃないみたいな、もっとこうそういう定性的な なんか自分の感情じゃなくてもっとこうしっかりしたデータで評価しなさいみたいなこと、まあ、20年前ぐらいとか、まあ、学生の頃はそういう価値基準もあったんですけど、
うん、
でも好きとか嫌いっていう感じる能力ってやっぱりその感度ってやっぱり感度、そういう好き嫌いの解像度を高めれば高めるほど、まあ、例えばそのさっきこうピシッと通りを見てここがもう植わってるとこだよって、ここにキャベツがいるでしょ、まあ、キャベツがいるっていう表現も僕は大好きなんですけど、キャベツがあるじゃなくて、うん、そうで、そこが見えるようになるっていうのもやっぱりそういう感度が高まって、秋葉さんのそういうお話を聞いて、ここにピシッとなってるでしょっていうお話を聞いて、それを聞いてみると、あ、確かにここに線があるねって、多分聞くまではそこに線が見えてないと思うんですよね、
うん、
で僕それがその感動の感度だと思っていて、なんかでもそれをすごく効率的に生み出すのはやっぱり美しさなんだなっていうのは聞いてて思って、なんかすごい納得しました。
うん、
うん、
美しさの、その田んぼなんか特にその美しさを追求してって、うん、それが僕にとってはその、まあ、田んぼもお借りしてる田んぼで、
はい、
その人地主さんへの感謝っていうのも結構詰まって、うん、でなんかその感謝ってありがとうございますっていうところで、まあ、成立しちゃうんだけど、うん、なんかそのありがとうございますではない表現として、うん、そこが美しさを残そうとしているところもあって、うん、それはその地域ではその人の田んぼだっていうのは多分その地域の人たちが分かっていて、誰がやってるかは知らないけど、なんだけど僕のその、管理が、その美しい管理が、うん、あとまあ僕のその田んぼは相原さんって方からお借りしてるんだけど、うん、はい、あ、相原さんの田んぼは綺麗ねっていう解釈になって、うん、その認知になってて、はいはい、その僕のリスペクトするその相原さんが近所からもリスペクトされていく、うんうんうん、これが僕のありがとうの返し方みたいな、はいはい、ところで、それを美しくやることが一つ気持ちの、うん、毎年一回来る感謝の気持ち、うん、おせこみたいな感覚でやっている。
る
で、それを関わるメンバーにも共有して、
うん、
で、なぜ美しくするか、ただ綺麗にしましょうとか、美しくしましょうじゃなくて、うん、なぜ Y が大事で、なんでやるかがすごく大事。うん、あと僕は何事に対しても思っているんですけど、はい、でそれを共有できるとみんながそこに向かって、
うん、
初めてやる人も含めてそこに向かってくるので、うん、最後にそうするとすごい美しい景色が見れるんですけど、うん、最後みんなで行きましょうって言って始めるんですけど、
うんうん、
そこで最後みんながその景色を見た時にめっちゃ感動してるんですよ、
うんうんう
ん、その感動を求めて結構田植えやってて、でその時は僕お米の収量とか全く考えてないしお米をいっぱい取ろうとは考えてないんですよ。ただ直角に目いっぱいそこに植わるので、結果的にすごい植わる数も正確に、うん、細かく、なんだろう、一本たりともなんか無駄がないというか、うん、しっかりその田んぼを使い尽くしているし、
うん、
で除草、その後の管理に除草とか入ってくるんだけど、僕らみたいにその他から初めましての素人っていうかが入っても、ここには絶対植わってないっていうところにも入ってくるわけだから、そこはもうどんどん植える、うん、で株元だけしっかりちょっと冷えと、いいねを見分けるコツを伝えて取ると、最終的にその草が、草の管理がしっかりできると終了まで、
うんうん、
変わってくるので、だから美しさを追求していったその後ろ側からその数字がついてくるって感じなんですよ、
うんうんうんうん、
前に数字があってもあんまり興奮しないというか全然自分がそこに対してなんかあんまり動かないから、
うんうん、いや面白い、
そうだから、なんかその地球を救うとかもそうなんですけど、うんうん、美味しいとか楽しいを追求していったらそれが後ろからついてくるっていう感覚があって、なんかその正しいことやりましょうだとちょっとめんどくさいし、
はい、
なんか1回2回はやれるかもしれないけど、前ずっと一生正しいことやるのきついじゃん、
うんう
ん、なのでその本当にその地球とかを良くしていこうって考えると、その正しさでは世界は変わらないと思ってて、
うんうん
う
ん、
そういう意味で言うと、その芸術、
うん、
文化とか芸術とかいう手法で僕らはなんかできるんじゃないかな、
うんうんうん、
要は3分で人の心を癒したりする音楽とか、うんうん、やっぱなんかそういった、
うん、
芸術っていうのは人の心をすごく揺さぶって、人を変え、いい意味で変えていく力があるので、
うん
うん、っていうところで言うと、やっぱ美味しさとか楽しさとか、かっこいいとか、かわいいとか、そういうところが大事かなと思って
ね、うんうん。なるほど、いや。 感動してます。
テレビで来てます。まだまだお話聞きたいんですけれども、そろそろ時間も来たので、一旦後半に入りたいなと思います。じゃあ前半、衣川さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。